君がいた夏は遠い夢の中、空に消えていった打ち上げ花火。そんな和尚の独り言。
さて、今週も始まりました。そんな和尚の独り言。横田市平賀町吉田にあります、裁縫師の斉藤大円ご住職にお話しいただきます。和尚さんもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、優しく、夏祭りですよね、この曲ね。
あ、そういう。
ね。
歌なんですね。
とっても好きな曲。
私も知りませんでした。そのフレーズだけは知ってましたけど。
うん、うん。
大体ね、木曜日ぐらいになると。
はい。
ああ、明日ラジオなんだな、なんて。そういう、こう、ね。そこに気づくわけですよ、
はいはい、
水曜日までは気づかないんです
けど。そうなんですか。
そうそう、木曜日になると、あ、もしかして明日金曜日とかとから始まってね、
うん、
ね、それからね、ね、なんですけどもね、何歌おうかななんてね、こう考えるんですよ。
へー、その時に考えるんですね。
で、詰まると、
うん、
まあそこに行くか、夏休みですから、
うん、
ね、子供たちがね、明日何歌えばいいって聞くんですけど、
はい、
一番ね、末っ子がですね、
うん、
なんかこのフレーズをね、急に歌い出したんで、ね、夏だから夏なんじゃないのなんてね、
うんうんうん
うん。で、高校2年のね、うちの娘がね、
はい、
うん、急に歌い出しまして、そんなにカラオケ行きたいのかななんてね、ちょっと思いましたけども。
いや、毎週歌ってる和尚様をご覧になってるからじゃないですか。
いや、彼らもですね、
はい、
うん、私の子供ですからね、
うん、
きっと自分のことしか考えてないじゃない
ですか。そうなんですか。カラオケにじゃあ行きたいんですかね。
いやね。
楽しいですね。
そう、やっぱ夏祭りとかね。
はいはい。
まあ、でもお盆ですから、
うん、
ね、お盆のお祭りだとか。
そうなんです。
ね、送り盆祭りとかね。
そう。
いろいろあるじゃないですか、盆祭りね。
そうそう、
盆踊りとかね、
うん。
もう、そうですね、あと、1週間、10日ぐらいですかね。
うん、
まあ、お祭りっていう、ね、お盆っていうのは、ね、亡くなった人も帰ってくるんですけども、生きた人も帰ってくる時なのかななんて、はい、
うん、
でも昔ほどね、ゆっくりもしてませんでね、皆さんこう、うん、世間様いろいろと忙しく生きてますんでね、
はい、うん、
なんかお盆も帰ってこなくなるというね。
そうなんですよね。お盆がお休みじゃないっていうね。
そうですね。ずらしてくるとかね、
うんうん、
ずれてくるみたいなね、お休みがずれてくるみたいな、
うん、
でも8月、まあ、今年のカレンダー11、12がね、土日ということで、
はいはい、
土日ですよね。
そうです ね。
そして13日が月曜日と、
はい、
うん、お墓参りしてもらうという、うん、こういうね、日になんですけど、これがウィークで月曜日になりますから、もしかしたらですね、もう世の中というのはカレンダー通りという話を聞きますから、
はい、
お墓参りの時もお仕事なさっている方もね、いらっしゃるんでしょうが、
そうですね、
まあ、そんな時はその場でもね、
うん、
なんとなくこう心の中で手を合わせてるさ、ね、気持ちってい
う
のはね、
うん、
大事なんじゃないかなと。物理的には体が行くことができなくても、
うん、
ね、ね、心の中で手合わせてる日なんて、ね、自分の中に決めてると、なかなか息じゃないですかね。
そうですね。
ちょっとそんなことを思いながらですね、
はい、
こう、お盆ということでですね、
うん、
こう、なんか先週、なんかちょっと関連したことをお話ししたんでしょうけども、
そうそう、はい、
うん、ここに入ってくるのにあなたがね、
うん、
お嬢さん、先週の話は面白かったですってこう言われたんですけども、
はい、
先週の話を何を話したのかを記憶していないということ
。
昨日のことを覚えていないという。
毎週リセットされるんですかね、お嬢様ね。
いや、まあ、短編ストーリーですから。
はい、はい、はい。
全然ね、
はい、
意識してもですね、
うん、
もう考えて、まあ、いなかったんですけどもね。さあさあさあ、そんな中でポッとこう振られるとですね。
はい。
うん、私も、ちょっとね、戸惑ってしまう場面も出てきたのが、これもまた一つ年のせいもあるんです
か、ね、年のせいですか。
うん、
いやいつもラジオを聞いてくれているンダッス様、昨日誕生日だったそうですよ。
誰？
ンダッスさんですね。
アンダッスさん、
いつも放送を聞いてくれています。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
昨日と今日で心境が違うんだと思います、ね、なんかこう一つの締めを迎えるとね、
うん、
なんかこうちょっとね、心機一転という言葉がありますけどもね、
はいはい、
気持ちを新たにできるきっかけみたいなね、
うん、
まあそんな風にしていただけるとまたいいきっかけだったんじゃないですかね。
そうですね。
誕生日までもね、だんだん いっぱいもらってくるとね、祝ってもらっていいのか悪いのかよく分かんないんですけどね。まあそんなふうになってくるとなんとなく黄昏れてる心境などでいつも誕生日はありがたいとかいうふうにして、ね、思うとですね、
はい、
まあいいんじゃないですかね、でそんな中でね暑くなってますね、
はい、
この前ですねこう拝みに行きましてですね、
はい、
ある檀家さんに行きましてね、まあお若い方なんですけどもね、あのオートバイが好きだっていうことでですね、
お嬢様と同じ、
いや私は前々あんまり乗りませんけどもね、
そうですか、
結構大きいよ、ほら大きいオートバイじゃないですか、今なんかみんなでかいオートバイ、たまに乗ってると、あ気持ちいいんだろうななんて思いながら、昔を思い出すと、で私あの学生の時にですね、北海道にツーリング行きました。
お嬢様が、想像つかない、
まあ、まあ掃除はオートバイ乗ったらどっか行かなきゃいけないっていうんでですね、
そうなんですね、
なんかぐるんとこう一周するとですね、泊まりの宿がですね、ユースホステルという、
だから、分
かる、
学生の皆さんがね、あのよくお泊まりの人気がある
で、それで「じゃあツーリングでも行ったらユースホステル泊まるのかい？」なんて言うと「そうユースホステルって何ですか？」って言われたんですけどあれがちょっとショックでしたね。
ああ、そっかそっか。
私の瞬間にこうオートバイにこう乗る気持ちが失せてしまいました
。ダメですよ、もうそんなことでダメです。
そうそう、結構そういう些細なこう石のつまずきでですね、あのメンタルが弱くなるということはこの頃多々ありますんでね。
へ
え、うん、またつまずいちゃったみたいな、
ね、そうなんですか。
あ、そう、そこのねちょっとした突起にですねつまずいてね、おっとっとみたいなね、まあそんな感じなんですけど、
気をつけてください。
ユースホステルってね安い宿だったんですよ、
そうですよね、
あれはですね、私にとっては思い出ですの。
おお、いっぱい活用したんですか。
だってこれ当時の学生なんて大体ですね、貧乏に決まってるんですから、とにかく少しでもこう安上がりでとか、例えば昔なんかあの、なんか寝袋、まあ寝袋を持ってあの歩いてた時代ですからね。私は軟弱ですから、軟弱ですからね。
軟弱なんですか。
寝袋だと体が痛くないんじゃないか。じゃあどこ泊まんのって言うと、安い宿って言うとユースホステル。だから面白いでしょ。そういう本当に安い。それはね、あのなんか当時のね、あのまあいっぱい人がいたんでしょうけど、若い方がね、ほら。まあ、青少年なんて言葉言いました。青少年少女とか、まあ、そういう時代がいっぱいいました、
はいはい。
まあ、安くこうね、回れて、なんか見聞を広めるみたいな、まあ、そんなことがあったんだ、そ
うい う
ましてね。横手の市内にもあったんですけども、まあ、私は隣に、泊まったことはないんですけど、まあ、ありますよ。今でもあるんじゃないですか。
へ
ぇ、そのユースホステルっていう名称が、なんか昔はよく聞いたんですけども、今あまり聞こえなくなってしまったって感じもしますよね。そうですね、だからその、お宅さんも、それ何ですかなんて、いやいやいや、ユースホステル知らないの。でも、こういう場面は、まあ、年々多くなってくるような気がしますけどね。そういうリアクションが入った時に、私はいつの時代に来たんだろうっていうことをこうだんだんにこう、ね、入れていくと、少しずつほら、まだ感じなくてもいいものを感じてしまうということがあるんですけどもね。
黄昏れてしまいますね。
でね、北海道なんか行くとね、その、つどつどにですね、いろんな特徴のあるユースホステルがありましてね。
へ、
例えばなんかあの、紋別に行くとですね、紋別ってオホーツク海か、あっちの一番上の方だと、あっちの網走とか上の方だろ、
まあ、そこまで行ったんですね。
北見とかそっちの方
がすごいな、お嬢様。
目番別とかの、まあまあ適当にですね、あの自分が思い浮かぶあの、市の名前とか町の名前言いましたけども、
はいはい、
あそこ流氷が流れるっていうんでね、なんか流氷の宿とかね、
流氷の宿、
なんかそういうようなこうなんかこうサブタイトルのその名称なんかついたりしてね、
あそこが売りなんでしょうね、推し、
ね、そんな時ほらやっぱ当時はですね、今からそうですね行ったのはね30年ちょっと前の話ですから、やっぱりね、結構ツーリングとか自転車とかね、やっぱり目指せ北海道みたいな時もあったんでしょうね。
大人気、
私行ったのはあの9月のですね頭頃だったような記憶をしてますけど、
そうですか、
まあお盆が忙しかったんで、その後って形でですね、きっと行ったのかな、ちょっと行ってきましてね、その時の学生時代のね、青春だったんでしょうな。走ってただ走ってみたいなね、でなんかあのそこにね、見たこともない方々が集っていて、なんとなくこう一体感が生まれるみたいな、当時はなんかあのフォークソングとかね、歌ってね、輪になって一生懸命歌ってて、なんかこうガツガツガツガツしてたみたいなね、
へ
え、なあの感じ、
なんか一体
感、まあその時はなんかそうエネルギーがこう溢れてたっていうか、もう初めて会ってももうまあ友達みたいな感 感じでね、そんな風にこう知り合っていたところにですね、はい、旅の思い出がこう築かれていたというのが、うん、当時の話なんでしょうけどもね。今ちょっとそのオートバイからユースホステルっていう
感じ
で、
はい、
で知らないのからね、うん、そんな風にこう、うん、こう発展していくわけですよ。
そうですね、発展大事
ね、 ね。で発展していくとですね、
はい、
いや時代も変わってきましてですね、まあ宿もほらいろんな種別がありまして、ほら、うん、今なかなかそういうところでですね、こう雑魚寝みたいな風にしてこう寝るとか、まあベッドは、簡易ベッドはあるんですけども、そういうところに寝るという、まあ、私も年でもないので。
年でもないのでね。
やっぱり、次の日に体が痛いとなると嫌なもんですから、はい、ね、やっぱり今贅沢な時代なんでね、なかなかそういうところ今どうなってるのかななんて、こう、思い出すこともね、たまにありますよ。
はあ、そうですか。いろんな思い出があるんですね。
たまたまそこに行ってですね、たまたま拝んでお話をして、ユースホステルってこう言葉もらったんでね、
はい、
ユースホステルの思い出なんか語ったらいいのかな。
ああ、そうかそうか。
でね、今それほど私もね、大きいオートバイにまたがってなんてね、まあそれが重いですからね。
今もでも乗れるんですよね。
免許がありますから、まあ乗れますけども。
ですよね。
今はスクーターですね。
ああ、通勤に便利な。
昔ですね、
はい、
スクーターはですね、ファミリーバイクっていうか、ね、ママさんバイクみたいなね、そういう名称でですね、ポボンと出てきてですね、なんか、昔原付オートバイって言うとですね、またがってですね、なんかお蕎麦屋さんのおかもちのね、バイクみたいな、こう、またがってですね、ドドドドドドドド来てですね、
はい、
ああいうのがなんとなくこう、50cc のですね、なんかなんか産業用じゃない、商業用っていうかね、
はい、
仕事用のなんかオートバイみたいな感じで、大体そんな感じだったんですけど、それがちょっとこう、おしゃれになりましてね、で、やっぱり足を揃えて乗れるっていうのは昔のね、足を揃えて乗れるっていうのはもうこうやって座ったまま、もうただアクセルをクッと回したらピピピピッと走っていくっていう、こういわゆるこうシンプルなこうね、作業の中で移動できるっていう、こう、
はい、
あれは画期的な感じがしましたね。
あースーパーカブですねって、
うん、そうスーパーカブとかね、ベンリーとかっていうね、バイクもあったような気がしますけど、もうこれはロングセラーなんじゃないですか。
あ、そっか、
すごいと思いますよこれは、もう今でも乗られてますからね。
そうですよね、
でもなんかこうそれがそのシンプルになってね、こうなんとなくこうおしゃれな色になって、女性の方が買い物つけて買い物バイクみたいな、
ああ変わりますね。
そうあの時からですね、いいですね、本当小回りも聞いてですね、ちょっとって言っちゃおうみたいなね、あんな時がありましてですね、私が一番嬉しかったのはですね、足を揃えて乗れるという、足を揃えて乗れないと和尚さんちょっとほら乗れませんから。
乗れないんですか？
バハバハしてしま
う。あ、そうですよね。お師匠様のお衣装。
それこそですね、衣をひらひらさせてですね、もうヘルメットをね、かぶってですね、戦闘態勢で行くみたいな、ね。
戦闘態勢、もう行くぞっていうね。
月光仮面かお師匠かみたいなね。
お師匠は月光仮面でした。
いや、気持ちは一緒なんですけど、まあ、スタイルが多少違いますけど、ね、足を揃えて乗れるっていうのはね、
はい、
画期的なんで、私今乗ってますよ。スルスルスルっと。
はい、
で、割とこう足つきがいいのでですね、こう足つきがいいのでやっぱ安定感があって、取り回しが楽で、まあ力もいらずと、やっぱ力は入れないとですね、たまに変なところに力入れるとですね、
はい、
次の日筋肉痛になりますから、ね、なるだけそういうことのリスクもですね、回避したところでですね、やっぱり楽に乗れるオートバイがいいんじゃないかななんてね、もうやっぱお腹さん周りなんかね、いいですよ。
そうでしょう、
だって車じゃないと駐車場の心配があまりいりませんから
、ね、
まあかといってですね、まあうちの寺は農村部にありますから、もうどうでも止めても別に止めませんけども、まあ、たまにこういうね街中に来るとですね、はい、だ車どこ止めようかななんてことをやっぱり心配しますから、
そうですね、
割とオートバイなんかひょひょんひょひょんってね、
そうそう、
まあ、行けるのかななんてね、こう思うとですね、非常にそれぞれの特徴があってですね、いいのかなと思いますけどもね、何はともあれですね、
はい、
何はともあれ、
何はともあれ、
オートバイはちゃんと支えないと、
はい、
倒れます。
そうですね。
当たり前の話
ですけど。倒れたんですか？
倒したこともありますけども。
あ、そうですか。う
ん、ね。だから、うん、やっぱり安定しているときはですね、やっぱ車体がですね、常に垂直でなければダメ。するとその時がですね、一番荷重が少ないんだ。これをちょっと斜めにするとほら、重さがかかってくるじゃないですか。
はい。
ね。するとこう、支えるときは重たくないでしょ、うん、一番安定しているのは垂直なんです。まっすぐな、
うんうん。
そして、そこに遠い椅子を座って、両足をトンとこう、ね、やっぱり足つきよくすると。
はい。
ね。そうすると、安定するわけですよ。うん、ね。やっぱり、地に足をつけなきゃ。ね、安定しませんよ。オートバイもね、ということで、はい、皆さんもよくよくね、地面に足をつけながら、ね、今日一日過ごしていきましょうね。はい。夏祭り。花火に負けぬ孫の笑み。尊王将の独り言。
バイクの話、いろんな話ありましたが、やっぱり最後は孫の笑顔ですね。
いや、最後は足つきですね。
はい、横手市平賀町の下にあります、西宝寺の斎藤丹右衛門さんのお話でした。和尚様ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。